ジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は大阪アジアン映画祭で上映された香港映画ラストソングフォーユーのジル・リョン監督インタビューです。制作の経緯やキャスティング、聴衆ロケのエピソードほかいろいろお聞きしています。監督はこれまでアクションほかね、たくさんの脚本家としてキャリアを重ねていらっしゃったんですけども、昨日の Q&A で実はラブロマンスとか音楽映画とかファンタジーを描きたいという思いがあったということをおっしゃっていましたよね。で、今回その監督デビュー作にあたって、まあ、その夢が叶ったということなんだと思うんですけども、いつ頃からこの夢に向けて動いてきたのか、その経緯を聞かせていただけますか。
其實我讀書的時候或者我入行的時候，我一路以來都最想做導演的，咁所以但我又知道寫劇本或者學習編劇的技巧是我很需要，或者我選擇這個做我自己的專業啦，因為做導演很需要學識講故事的方法。咁所以咁多年嚟，我都好感謝我一路合作嘅，即係我幫過去手嘅每一位導演啦，即係有帕薩普朗嘅鄭寶瑞啊，葉偉信先生啊，做好多葉問系列嘅，甚至乎再早之前我幫麥浚龍 Juno 嘅殭屍，有郭子健嘅救火英雄。同埋黃晶普導演的《復仇者之死》，咁呢啲由我諗由十幾年前到近年的呢啲合作的導演，都在他哋身上邊學了很多嘢咯。咁所以喺我諗大概三四年前，我一路都有諗關於自己想拍乜嘢故事嘅。咁所以到嗰喺嗰一陣，我就開始構想咗呢個故事咯。咁仲有一啲其他嘅，咁但係呢一個故事就係我覺得我好希望第一個拍到嘅一個故仔嚟。
私が学生の時からですね、実はこの業界に入ってからもそうなんですけれど、ずっと映画監督になりたかったんですね。だけれども映画監督になるにはやっぱりどう脚本を手掛けるのか、あるいは脚本を手掛ける時にそういったテクニックのものもあるじゃないですか。ここは多分監督として、要は物語を語っていく手法としてはすごく重要な分野ですので、まあ、まずここの分野をですね、自分の専門分野にしようと、まあ、それで脚本家にまずなろうとしていたんですね。まあ、実は私が脚本家になってからはもう本当にいろんな監督のお世話になりました。まあ、例えばソー・イ・チェン監督だとか、ウィルソン・イップ、まあ、ウィルソン・イップはですね、イップマンのシリーズを手掛けた監督なんですけれども、まあ、あとこの SPL とかジュノン監督のゾンビキャンシーで、まあ、あとウォン・ジンポ監督の、まあ、いわゆるいろんな監督の作品も手掛けていて、もう皆さんから本当に多くのものを学びました。まあ、この映画を撮りたいのはですね、実は3年か4年ぐらい前からかな、まあ、その時からすでに物語のこの構想を練ったり、まあ、もちろん他の物語もいくつかあったんですけれども、まあ、最終的にはですね、やっぱりこの映画に増しまして、それで脚本もその時からですね、少しずつ書き始めたわけなんですね。そういったいきさつがありました。
そうですか。では脚本に3年ほどかかったということでよろしいんですか。
接近其實由開始寫劇本到拍有三四年時間嘅，咁但係中間我諗經歷咗好多嘢，因為嗰陣時正正就係疫情發生，咁我個戲係好需要去離開香港去拍嚟日本，咁有幾次都會反反覆覆，就因為冇辦法出境出入境，當時有麻煩。咁嚟日本亦都唔方便嘅，咁所以我哋就一路褪咯。咁而我個戲係申請政府嘅基金去 sponsor， 終於褪到一個位置都唔可以，佢話唔好再褪啦。咁咁啱好好彩地嗰我拍嘅時候2023年10月16日開機嘅。咁嗰陣時其實早前多少少時間先啱啱全世界嘅疫情啊穩定翻，咁啊所有嘢都通關翻曬，所以我哋就即刻可以揾到演員嘅期又 OK， 咁我就喺嗰陣立刻 亦都因為定咗演員，就再修改過個劇本而即係進行籌備同埋拍攝咯。咁所以呢個時間雖然橫跨三四年，但係中間就其實好多好多事發生咗。
確かに脚本を書き始めて、まあ、クランクインまでは3年か4年ぐらいはかかりました。というのはその期間中ちょっとコロナがですね始まって、そうすると全てがストップしてしまって、でも私の映画の中では一部は日本でね撮影をする必要がありますので、そうするとコロナの関係ではですね、もうなんかいけそう いけない、ダメ、もう繰り返し繰り返して、そうすると出国、日本に入国、そういったところも手続きのことについてもいろんなことがあってとても不便でした。まあ、結局しょうがないからもう中断して中断して、で実はこの作品はですね、香港政府のいわゆる映画を応援する基金というのがありますよね。それを申請して援助してもらうということで、そうするとコロナのこともあって申請したんですけれども、いやいつ本当はこの時期撮るんですけれども、コロナのことで撮れない、だからまあじゃあ延期延期延期、まあ、とうとう基金側からですね、もうそれ以上の延期はもうダメですよと言われたら、もうどうしようかなといったところ、実はこの映画がクランクインしたのは2023年の10月16日なんですね。でまあ、ちょうどその時コロナもだいぶ収まって、まあ、海外もまあだんだん少しまあ回復に向かってですね、あじゃあこれはタイミングかなと思って、それでまあ早速役者をまあいわゆる見つけて、見つけた役者の皆さんも、あ大丈夫ですよとOK ですので、じゃあもう早速役者も決まって、また脚本を多少手直しをして、それで準備して、まあ、撮影に入ったわけなんですね。まあ、そういう意味では3、4年はかかりまして、その期間中はいろんな出来事があったというのはそういうことなんですね。
いやそんなに急遽キャスティングというお話を伺って今びっくりしたんですけども、主人公チェン・イーキンが演じてますけども、映画拝見するとその主人公に監督ご自身が投影されていたり、監督の思いがすごくこうよく表れていたんじゃないかなっていうふうに感じました。それをイーキンにやってもらおうと思った理由を教えていただけますか。
好感謝鄭伊健先生啦。咁佢喺故事好開初嘅時候，我已經聯絡佢話俾佢聽，啊，我覺得呢個角色係好適合去做，因為我需要一個對音樂好有感受嘅演員，亦都要係一個好善良嘅人，因為佢要同一個女孩子出發，即係佢必須要好善良，加埋佢係有佢已經累積咗一啲，我認為喺咁多年有一種好沉穩嘅智慧喺入邊啊。咁我覺得呢幾樣嘢係佢喺當今演員入邊係好獨特嘅，甚至乎幾獨一無二。集合呢幾樣嘢，最重要嘅就係我個角色好需要一個有孩子氣，或者有種仲係心裏邊有一種赤子的童真的心在裡面。因為正正個電影就是講緊佢點樣可以同翻細個嘅自己去溝通，咁所以我就覺得佢非佢莫屬的一個角色，加埋佢同埋阿伊人，即係做佢細個嘅佢，阿伊人都係一個而家喺香港好出色嘅歌手嚟嘅，其實佢。咁佢哋兩個人雖然外表唔係話非常相似，但係內在有一啲 quality 好似，就係佢哋都係咁善良，同埋對音樂咁有感受。咁所以我就揀咗呢兩個人去做同一個角色去貫通佢。咁伊健亦都喺個過程之中好幫手去設計啊，或者諗呢個角色嗰個心裏邊個感受啊，咁幫我調整咗好多，令到角色更加舒服。
まず意見に感謝しなければならないと思うんですけれども、実は物語を書き始めたところ、私はもうこれは意見にぴったりの役だなと思ったんですよね。非常に彼にも合っているというか、まあ、やはり彼はですね、結構音楽に対する独特のいわゆるセンス。 あるいは感じているものとか私も感じているんですけれども、あとやはりいい気のイメージはとても善良な人なんですよね。でなぜこう善良でなければならないかといいますと、つまりこの物語の中で私が描いた中ではですね、やっぱり彼が小さい時にあるとても純粋な女の子と出会って、でそこから物語がスタートするわけですから、だから私にとってはこの男性、この人物はですね、まず心から善良でなければならないと、まあ、そういったことが最初からまあ決まったわけなんですね。まあ、あとやはり私が見るイーキンは、まあ、なんか年も重ねて、でだんだ ん, なんか非常に落ち着いた、ある種の非常になんか知恵 の, あの人生のですね、そういった知恵みたいなものを彼のいわゆるところにはですね蓄積されていて、なんかそういうふうに感じられるわけなんですよね。だ今のこの同世代のこの香港の俳優の中では、やはり彼のこういった気質は独特なものだなと、まあ、思っていたわけなんですね。まあ、やはり最も大事なのはこの役柄にはですね、非常にこの幼い何度かこの天真爛漫なこういった子供の時のもう要は赤ん坊みたいな、そういった純粋な心の持ち主ということも私が描こうとしていたわけですから、だからそうするとこの役はもう彼にやってもらえると、つまり映画の中ではですね、彼が自分自身の子供の時とのコミュニケーションの場面もいろいろあったわけですから、まあ、そういったところできっとイーキンのそういった気質をですね、要は表すことができるんじゃないかなと、まあ計算したんですね。で、まあ、そこでその彼の若い時 の, あの役柄のイアンなんですけれども、まあ、彼は今香港ではまあ大変人気のある歌手なんですけれども、でも彼とイーキンとの間に共通のところが一つありまして、とてもなんか善良なんですよね、見た目からですね。まあ、だからきっとこの2人がまあ子役と大人の時のこの役をやると、この2人がね、まあ、要は一気呵成みたいな演技でこの人物を表現することができるんじゃないかなと、まあ思ったんですね。まあ、本当に現場でもですね、イーキンがすごくいろんなことを助けてくれました。まあ、この役柄についてはこう考えたらどうですかとかね、まあ、こういうあの例えば語り口にすればもっとなんかやりやすいとか、まあ、それでイーキンと話しながらあの実際このセリフのところも手直ししたり、そうするとお二人ともですねすごくなんかやりやすかったと、そういった話もありました。
そうですか、2世代のスターっていう感じでね、とっても見ていてもかつてのイーキンが若かった頃、それから今のイアンの世代、その2つの世代が社会状況も違うので全く違うんですけども、とてもいいコラボレーションだったなというふうに思いました。
ありがとうございます。
そして今回少女を演じたナタリー・スー、とっても魅力的な、まあ、新人さんなんですけども、この映画の中ではとても重要な役割を果たしているんですけど、彼女の起用のポイントはどんなところですか？
我同樣在她身上看到的氣質令我很放膽，而且一開始決定了就很有信心在她，因為她一來她的給人的感覺是很輕鬆自然，就是她有她在現場裡，在就算現場有些幾大的明星也好，幾大的其他監製啊各樣嘢都好，佢都係好會令到現場氣氛好舒服嘅一個人。同埋佢本身有一種獨特嘅氣質，就係佢好大愛，我形容為佢好有智慧嘅，即係雖然佢好細個，佢有一種既堅強又脆弱嘅感覺嘅，即係。我經常俾我有呢種好獨特感覺，咁所以呢一種好大愛嘅關懷對唔同人，我覺得佢就係我會好有信心去做呢個角色，會好舒服，因為佢就係同又係一樣一樣咁，同史詩一樣，即係 Cecilia 就係另外當呢個 Natalie 嘅成長版嘅夏文軒啦，亦都係有一種好大愛嘅感覺，就係佢好明白。對人對愛的人怎樣去愛一個人，所以我選了他們，而且他們都是發揮得很好。
私はこのナタリーを見た時に、まあ、彼女にはですね、なんか非常に独特の そういった気質というものをですねすごく感じました。つまりこの気質を持っているこの人にこの役をやらせればですね、私は結構大胆にこのいろんなことを語っていくということができた、つまり私にこう自信を与えてくれたと言ってもですね過言ではないと思います。これはどういうことかというと、つまり私が見る彼女はですね、どなたに対しても非常に軽やかなそういったタッチでですね接していて、で現場ではですね物おじは一切しないんですよね。時には現場にはもう大きな、ね、ビッグスターがいたり、あるいは著名なプロデューサーが現れたりするとみんな緊張しちゃうんじゃないですか。ところが彼女はそうではなくて、もう本当に物おじもせず明るくてみんなといろんな話をしていて、そうするとその場の雰囲気がですねものすごく明るくなるんですよね。だから私はいつも思うんですけれども、この人はまだ若いんですけれども、でもなんか非常にこの大きな愛みたいなものを持っている人だなと、なんかすごく聡明で知恵があって気が強いんですけれども、非常に脆い一面もなんか両方を叶えているという、そういう若い役者だと思ったんですね。だから非常に現場のどなたに対してもすごくなんか気を使って声をかけたり、とにかくすごく現場の雰囲気は彼女がいることによってすごく和やかになるわけなんですよね。同じく大人になったハーマニーという役柄のセシリア、彼女もそうなんですよね。つまり大人のこのマニフィンを演じていたんですけれども、同じようになんかすごく大きな愛をの持ち主じゃないかなと、つまりこの2人はですねどうやって人に、いわゆる声をかけてこう愛を持つということはすごくよくなんか知り尽くしているんだなと感じたわけなんですよね。だからきっとこの2人はこの役をやってくれると多分すごくうまくいくのかなというのは最初からも分かったんですね。でも実際本当に映画の中でこの2人はもう素晴らしい演技を見せてくれたわけなんですよね。もう本当に良かったと思います。
分かりました。あと昨日も Q&A でロケ地についてちょっとお話しされていたんですけども、香港の方のロケ地は長州という島で行ったそうなんですけども、実はここの大阪アジアン映画祭でも縁の深いソフィーさんがそのロケ地ツアーに参加したレポートをネットに上げているんですね。でそれを読ませていただいたら、辺でやっぱりこうロケをしていることが多いアモス・ウィー監督が登場していたりとか、ソフィーさんのレポートにとってもびっくりしたんですけども、アモス・ウィー監督ってこの作品には何か協力をされていたりとかあるんですか？
佢冇，我認識佢啊，咁佢都係住長洲。後來佢睇完戲，我哋有見面，有傾下長洲咩地方好嘢食啊，同埋都分享下長洲拍戲嘅困難咁。因為長洲係一個好小嘅島，咁咧我哋每一日要由呢個地方轉景去另一個地方咧，冇得坐車嘅。同埋好多嗰啲樓梯啊、山啊，全部都靠啲工作人員去將啲機器去搬運。咁所以長洲係好靚，但係拍攝喺呢啲我哋香港都叫離島嘅地方，都面對好多呢啲困難咯。所以但係係好值得嘅，即係我覺得出到嚟又可以介紹呢個地方俾大家睇，同埋我故事幾需要一個不是在香港城市入面發生的地方的被他細個設定，因為他有少少關於這些奇幻的元素，他如果有少少抽離，他觀眾就算香港的觀眾都會看得比較投入。
この監督とはもう前々からよく知ってるんですけれども、監督は実際長洲に住んでるんですよ。でこの映画上映されてからは監督と会ってご飯食べまして、で長洲でロケするのは大変だよねというそういう話をしたわけなんです。とても小さな島なんですね。我々香港人からすれば、要は香港島からは離れている島なので、そこに車がないんですね。そうすると撮影場所を移動しなければならないじゃないですか。そうするといろんな道具だとか、あと時には山をちょっと登ったりで、はしごを運んだりとか大変なんですよ。全部スタッフでみんな歩いて運ばなければならないと、だからこういった離れ島で 映画撮影するというのはいろんな困難も伴うんですけれども、でも私としてはやはり非常に価値があると思うんですよね。つまりチャンザオのこの景色を観客の皆さんに紹介するという意味でもすごく意味があると思います。まあ、今回なぜこのロケの場所を香港の賑やかのですね、いわゆる都心部でやらなかったかって言いますと、やはりこの映画の中にはこのファンタジーの要素っていうのがあるじゃないですか。だからこういった舞台をもしも市内にですね設定してしまうと、観客は多分見入ってしまうことができないと思うんですね。だからわざわざ抽出してそれで離れ島に撮ったという、そういうのも一つの理由でしたね。ただ撮影は本当に大変でした。
じゃあアモス・ウィー監督も一緒に機材運んでくれたりしたんですか？
それはなかった
そうですか、わかりました。それではですね、最後にお聞きしたいんですけども、多分監督の中でも次回作の構想とかあると思うんですけど、話せる範囲でお聞きできたらなと思うのが一つと、それからこれからもその監督と脚本家と両方で活躍されていくご予定ですか？
係啊，我已經有構思咗，同埋寫緊新嘅故事嘅。如果透露少少，佢都係關於感情同埋一啲奇幻嘅元素喺入邊咯。咁我之後係啊，都會想自己繼續寫同埋繼續拍。
そうですね。その通りです。すでに次の脚本を書き始めているんですね。少しお話しすることはできると思うんですけれども、テーマはですね、やはり人間のこの感情、情感と、ファンタジーのそういった要素を合わさった物語になると思うんですけれども、おっしゃるように、今後はですね、やっぱり監督もやりますし、脚本家としてもですね、やっぱりいろんなところを作品をですね、手掛けていきたいと思います。
そうですか。じゃあ、ご自身の監督作は、監督がお好きなやっぱりファンタジーだったりラブロマンスだったりそういうもので、脚本はこれまでのようにいろんなオファーが来ると思うので、アクションもあり、さまざまなジャンルを書かれていくことになるわけですよね。
はい、咁又借呢个机会，我特别想感谢，即系我帮咗佢好多年嘅叶伟信导演啦，佢亦都系我今次呢套戏嘅监制啦。咁佢，我喺佢身上边学咗好多嘢，好有启发。最重要就系佢成日都鼓励我，佢话我你每个导演都好独特嘅，佢话你将你自己最好嗰面发挥出嚟啊，咁你嘅作品将会好独特，亦都即系唔需要再顾虑其他嘢咯。咁佢呢番说话令到我可以好放心咁样，將我自己最喜歡的一面發揮出來在我這套戲，所以我特別要提一提他，所以是因為他 幾保護我，成就我這個獨特的風格，跟以前幫他們做的事不同。
そうですね、せっかくの機会ですので、実は私はウィルソン・イップ監督に本当に感謝をしたいと思っております。この映画のプロデューサーでも彼は務めてくださったわけなんですけれども、私はもうずっと監督の脚本を何作もですね、いろんなことを監督から学びました。彼もですね、私がこの映画を撮るにあたってすごくいろんなことを勇気を与えてくれて励まししてくださったわけですよね。で、彼が言うにはやっぱり監督をやるにはですね、みんな一人一人ユニークなところがね、独特なところがあるわけですから、だからあんまり他人のことはどうでもいいから、あなた自身のやっぱりその独特なそういったところ、ユニークなところを自分の作品の中にどんどんどんどん出していけばいいんじゃないですか。あんまり他はどうなん、こういうのも気にすることはないと思うんですよと。だからその話を聞いてすごくなんかほっとしたんですよね。なるほど、じゃあ私は自分の好きなことをやればいいんだねっていう、だからここで私はあえてですね、やっぱりウィルソン・イップのことを皆さんに特筆すべき人物としてここでですね、言いたかったんですよね。やはり彼のおかげで私はすごくなんか大胆にこういうことをやることができたと、本当に彼のおかげなんですよね。
わかりました。じゃあまた監督の次回作をここの大阪でお待ちしております。
好、多谢你、希望我下次
来ました。ありがとうございます。また戻ってこられるように、はい、頑張ります。
はい、お待ちしています。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。監督はこちらが聞きたいなと思ったことを察してかどうか分かりませんが、前の質問に続けてお話ししてくださり、 とてもありがたかったです。監督2作は楽しみですね。